ドクターマーボーの
お日様広場、
毎月最終日曜日のこの時間にお届けしておりますドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井正彦院長と奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストを招いて釧路の子どもたちに関わるさまざまなお話を聞いていきます。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。今週もドクターマーボーのお日様広場をお送りします。お日様クリニックの菅井正彦院長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして奥様の恵子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では先生、今日ゲストの方ご紹介いただけますでしょうか。
はい、今日のゲストは、釧路市子ども遊学館お話し会ボランティアの伊沢貴子さんと秋川理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お話し会は釧路市子ども遊学館の方でお子さんたちにこう絵本の読み聞かせをしているというそういう会があるんですけれど、今日のテーマは読み聞かせについてということになります。このコーナーでも以前に読み聞かせの大切さのことについてお話しされてた方もいらっしゃったんですけれども、このこと自体をテーマにするのはちょっと初めてですので、ぜひとも読み聞かせっていうのはどういうものなのかってことを僕らもこう知りたいなというふうに思いまして、今回はお招きしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず読み聞かせをこう始められたきっかけからちょっとお話しいただきたいなと思うんですが、まず伊沢さんお願いします。
はい、遊学館が開園しまして、初めは読み聞かせっていうはなかったんです。昔遊びとかを子どもたちを対象にしてたんですけど、そのうちお話ハウスの中で読み聞かせが始まりまして、初めてだったのでどんな感じになるかなと思いながら参加させていただいて10年になりました。
そうですね、はい、遊学館今年で10年になりますもんね、はいはい、もうそしたらもう10年最初から、
はい、最初から参加させていただいてました。
今お話に出たお話ハウスというのは中にあるこう壁のある小さな、
はい、
絵本を置いてある
丸いドームのような感じ、
靴を脱いで入るところですよね、
はい、そうですね、はい、絵本がたくさん置いてあります、
は
い、
秋川さんはどういうことで始められたんですか。はい、
伊沢さんと同じ遊学館の始まり、ちょっと途中でしたけども、うん、ボランティアの申し込みして始めたんですけども、絵本の読み聞かせ講習会に参加してから皆さんについていくようになりました。うん、
講習会をやって、そしてこう絵本の読み聞かせの仕方を一応みんなで勉強してからやるっていう、はい、そういう感じなんですね。
はい、
まず学校でもされてるっていう話をさっきちらっと聞いたので、
はい、
読み聞かせ一番最初に始められたのは、遊学館が始まる前からちょっと関わってられたというふうなことだったんですけども、はい、伊沢さん、
そうですね、地域ボランティアっていうことで近くの小学校に読み聞かせに参加させていただいてました。1年生から6年生まで入るんですけど、1年生から3年生までは毎週、全学年に入るのが月1回ということで、お互いにこう学年を振り分けて順次いろんな学年に入れるようにって皆さんで計画を立てて入っておりました。はい、
とても意外なんですけど、
はい、
小学校の高学年でも読み聞かせってするんですか。
そうなんですね、1年生2年生でしたら本当に珍しくて飛びついてくるんですよね、
はい、
それで、高学年に回された時どうしようってみんな聞いてくださるかしらってちょっと心配だったんですけど、皆さん本当に真剣になって帰って聞いてくださるんですよ。で、私なんてもう初め優しい手遊びからこう導入しようと思って1年生でやるような手遊びも6年生になっても やったんですけど、大丈夫かなと思ったんですけど、結構みんな一緒になってねやってくださって大盛り上がりをしてくださるのね。それがすごい嬉しいですね。
手遊びって保育園とかで
やるような手遊びなんですよ。
それみんな小学校5、6年生でも歌って手でやったりとか。
そうなんです。
ちっちゃいお子さんでもやっぱりそういう手遊びであったりとか、こう動きのある中でもこう絵本読み聞かせっていうのをこうやったりとか、そのことを混ぜながらやってるってこと。
導入って必ず最初に手遊びとか歌とかを入れて、でみんなを集中させてから絵本に入るんですね。
なるほど、最初からこうい
きなり絵本ではなく
ではないですね。
絵本 本のなんか読み聞かせっていうと、うん、小学校の低学年っていうイメージがあって、うん、私も自分の子には、うん、本当に小さい時には読み聞かせした覚えはありますけども、うん、いや小学校の高学年で、うん、なんか本読んであげるねって言わないで、うん、自分で読んでねって言ってたような気がします。
家庭ではないと思いますよ ね、 ね、お母さんに読んでもらうってことはね。
そうですよね、う
ん、
でもそれもしてもいいことなんでしょうね、うん、きっと。遊学館でのお話し会の方にちょっと戻りますけれども、読み聞かせの時がこういつもあるんですよね。その時は最初手遊びをしてからこう本を読んでっていうふうなことだと思うんですけれど、実際にはどんなふうな形でやってるんでしょうか。あの親御さんが子どもさん連れてきて読み聞かせをするような形になると思うんですけど、
そうですね、
あのどんなふうな雰囲気でやってるんですか。
真ん中にね、テーブルが置いてありまして、そこへ子どもたちが、でちょうど反対側に私たちが絵本持って読み聞かせをするというスタイルにしてるんです。でお母さんたちは一応その後ろに、はい、だから、ま、あのこういうテーブルのそばに子どもたちが来て、
じゃあ絵本にこう触ってきたりとか。
あ、います。
離れてるからあれですけど、うん、もうよちよち歩きのお子さんなんかはもうそばへ来てこうあってやったりもしますけどね。小学生とかはそんなそばへ寄ってきて絵本に触るとかっていうことはないですけど、うん、小さいお子さんならちょこちょこっと来てはね、
うん、としても本触りたくて ね、
どのくらいの年代の方がいらっしゃいますか。
1歳何ヶ月かで聞けなくて途中で出て行かれるお子さんもいるんですよね、うん、でお母さんが聞かせたいのにっていう感じだから、うん、そのうち聞けるようになりますよってお待ちしてますねとか言ってね、あの取っていただくんですよ。リハイ自由なんです。静かに小学校3年生ぐらいまでのお子さんが多いかね。
でも
5年6年になったら来なくなってしまうね、大きいお子さんがね。
夏になると怖いお話し会っていうのがあるんです、お化けの。今年はなかったんですけど、毎年8月になると怖いお話の日ってありまして、その時は結構年齢の高い大きい子がね、集まってくるんです。普段来ないような子どもたちが。それでちっとも怖くないよ。
なるほど。
いろいろな、あのその時によって年齢が 3,4 歳のくらいの子が多いね、普段はね。
お話し会っていうのは、あの遊学館さんで、月どれぐらいやってるんですか。
第1、第3土曜日に午前午後2回ですね、はい、第2、第4日曜日に午前午後2回で、月4回です ね、4日間
これはあのボランティアの方たちが、まあ、何人かでこうやってるんですよね。
そうですね。
どのくらいの数ボランティアの方いらっしゃるんでしょう。
今読み聞かせ専門の5名ぐらい、5名ぐらいなんですよね。でその日によって3人出れる時と2人でやらなきゃいけない時と、いろいろなんですよ。
誰も来なくて1人でやる時もあるんで、そういう時はあの職員の方に
手伝っていただいて、ね、
入っていただいて、1冊2冊あの読んでいただいて、
こう読み聞かせはとてもいいですよっていうふうなことを一般的に言われますけれど、やはりあのこう読み聞かせの良さっていうのはどんなあたりにちょっと感じますか。
やっぱり本に親しんでほしいなっていう、本が好きになってほしいって思うんですよね。いろんな本を読む子はやっぱりいろんな知恵をがつくし、読まない子に比べてやっぱり読んでる子は素晴らしいんじゃないかなという気持ちで、少しでも本に親しんで好きになってほしいなっていうのが目標なんですけどね、
やっぱりこの10年かなり大きくいろんなことが子どもたちの環境変わったと思うんですけど、そのやっぱり一番大きいところっていうと、こうあの動画とか DVD とかそういうようなメディアですね、そういったものがこうと見る機会っていうのがすごくこう、手近になったというのが、まあ、良さも悪さもあるとは思うんですけれども、こういう時代になってこうあの読み聞かせっていうのはやっぱり意味というか価値というか、そういうのをどんな風にして感じますか。
テレビとかあれでしたらもう一方的ですよね、流れてくるのをただ受け止めるっていう感じで、でも読み聞かせは自分が読んでることに対してその子どもの反応がすぐ分かる、こういうのが子どもたちは好きなんだなって、こういうのにはあんまり興味示さないなとかっていう子どもの反応が分かるのがすごく嬉しいですね。でテレビなんかであれ流れてくるのを見るだけで、ね、反応が その見てる子の反応がわからないですよね、うん、でも読み聞かせはその子どもの反応を受け止めれるからいいなとはいつも思いますけどね、
うんうん、大人にとってはやっぱりそういうところをこう子どもの反応を見ることができるとはすごく大きな違いだろうなというふうに思います、うんうん、子どもたちにとってはどうなんでしょうか。あのこう面白いテレビとかいろいろあるのかもしれないんですけれど、うん、それとあの絵本を繰り返し読むことの違いっていうのはあると思うんですけど、
うん、うちはあの今小学校1年生の男の子の孫がいますけども、テレビの妖怪ウォッチとポケモンに夢中になってます、うん、それはそれでもあの集中してますけども、うん、あの絵本だから嫌だとは言わないですね、うんうん、小さい時から読んで聞かせて、うん、ましたので、う
んで偶然の、うん、同じ本を読んでも、あ、それ幼稚園で読んでもらったよ、うん、本だよとかね、うん、僕この本持ってるよとかっていう子がいるんですよ、うん、だからもう読んでるから嫌で飽きるかなと思うと、読んでるからなおなんていうかな、うんね、一度経験した本だから、うん、僕大好きっていうような感じでね、うん、こう飛びついてくる子もいるんですよね、うん、だから同じ本を2回も3回も読んではいけないってことはないなって、うん、あ一度読んだよ僕持ってるよっていう子もいたら、うん、あれ持ってたのとかって思うことありますけど、うんまあ、それでももう一生懸命なって見てくださるので ね、
もう同じ場面ばっかり読んでくださいっていう、うん、お子さんもいらっしゃいますよ ね、 ね、うん、やっぱり読み聞かせはあの絵が動いてなくてあんまりこう派手じゃないところがあるからどうかなっていうふうに大人的には思う時もあるのかもしれないんですけど、子どもたちにとっては全く分け隔てなくこう関心を示すものなんだということなんですね。
興味のない子は初めから入ってこないですし、ね、親はあの話し会だよどうって引っ張って連れて行こうとするんですけど、いい僕こっちで遊びたいからとか、うん、あと入ってきても普段読み聞かせされてないというか、まあ、あまりお家でね、
うん、お家で読んでない、ね、お子さんはやっぱり途中で飽きて出ていく方もいます、うんうんうん、
それは年齢関係ない、小さい子でも一生懸命集中してあの見てくださる子どもさんもいるし、ね、あとちょっと大きい子でも、うん、あもう全然落ち着きなくね、うん、うろうろしてっていう子どもさんもいますので、
自由でいいんですよね。
そう、それはね、構わないんですけど、
なるほど、それでもこうあの親御さんがあまりうちの子はじっとしてないからとかっていうことをあまりと思わずに、うん、なるべく接していくっていう時間が増えてくれば、うんまあ、将来どうなるかわからないですね、うんうん、なるほど、そういうのところですね。絵本をあのずっとこう読み聞かせされていて、読み聞かせのコツみたいなものをあのちょっと皆様に教えていただければと思うんですけど、
あの絵本は割とさらっとと言いますかね、あまり感情を込めて読まないように、うん、子どもたちが頭で想像しながら絵を見てくださるような雰囲気でって言われるんですね、うん、紙芝居はもう芝居だからうんと演じていいんですよって、おじいさんならおじいさんになって、うんうん、おばあさんならおばあさんの声を出して演じていいんですよって言われてるから私はどちらかというと紙芝居が好きです、
そうですか
思いっきりこう感情を出せるので、うん、絵本はまあ淡々として読んだ方がいいですよとかっても聞きますのでね、
絵本はあまりオーバーにしないっていうのが、うんまあ、コツといえばコツなんですね。
そうみたいなんですよね。
いや知らなかったです。私初めて聞きました。自分の子供にはオーバーにこう楽しいようにこう引き付けたいって思うんですね、自分がね、うんうんうん、それはちょっと違う方向で読んでたかもしれませんね、うん、もう少し早くね、そのこと知ってれば違う読み方あったかもしれませんね。
ご家庭で始めるときにどんなものから始めたらいいのかなっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、おすすめの何かありますか。
うん、絵本もその人その人で好き、ね、自分が好きでなければやっぱり入っていけないの で、ね、まず自分が好きな絵本を選んでその中で読みこなして提供するっていう感じ ですけど、あの今ゴミさんのあれをやってまして金魚が逃げたっていう、ね、絵本があるんですよ、うん、普通の絵本はこちらだけが読むだけで終わるんですけど、あの金魚が逃げたっていうのは子どもとの対話があるんですね、うん、あどこに逃げた、うん、って言ったら、うん、あそこだあそこだここだここだって子どもたちがすごい乗ってくるんですよ。でそんなのからでも入っても楽しいかなとは思いますけどね。
嬉しい絵本ですね、私も読みました、ね、すごくたくさん何回も何回も読みました、
ねね
はいうん、今ちょうど11月の初めまででした、
うん、そうですね、
あの小見さんの展覧会やってるので、ね、それと合わせてというふうな形で面白いかもしれませんね、うん みんなで一緒にいろいろ経験できると楽しいと思います、で最後の方になってきたんですけれども、お話し会の他に、年に2回特別なお話し会があるというふうなことで、ちょっと宣伝を入れていただいて
よろしいですか。子どもの日特集とクリスマスお話し会って言って、特別大きな視聴覚室を使って大きな舞台を設定して、大型紙芝居とか大型絵本、あとエプロンシアターとか、最後には人形劇で締めるんですけど、結構大きな出し物なんですよ。それ今もう12月に向けて今小道具作りとか始まってるんですけど、
今10月なんです
よ
ね。
今年は人形じゃなくて人間が演じる劇になってますので
女優になるんですか。
じゃあ笠子地蔵、笠子地蔵の私おじいさんです。
お地蔵さんは大きい焼酎の4リットルのペットボトルで紙粘土つけてお地蔵さん6体作りました。
それはね、舞台の上を動くんですけど、人間は舞台の前に出て演じなきゃいけないので、カンペも何もないんです。これ大変です。
おじいさんとおばあさんが主役です。
でもね、喜んでくださるから頑張らなきゃいけないなと思って、
もう見逃せないですね。
楽しみですね。
12月の12日と13日です。お暇でしたら
ぜひいらしてください。
午前と午後2日間やりますので4回公演です。
4回公演これは無料で入れる、
入館料が中に入る料金は、
入館料
がいりますけどね。それでは奥さんの恵子さん、本日のまとめをお願いします。
今お話の本の読み方を伺って、自分の読み方はちょっと違ったのかなと思いながらも、子供の時に読んだことを懐かしく思い出しました。これからもだんだん日が短くなりまして、夜の時間が非常に長くなります。お子さんと一緒にテレビをご覧になるのもいいんですけれども、毎日じゃなくてもいいですから、1週間に1回2回大事な時間ですね、お子さんとのスキンシップをとって、大事な時間を共有して、お子さんと一緒に読書をするっていうのもいかがでしょうか。
では最後に、菅井雅彦院長お願いいたします。
はい、今日はお二方に来ていただいて本当にいろいろ勉強になりました。これを機に始められたらいいなっていうふうに思います。子どもさんとの間のコミュニケーションの一つとして、家庭の中でもいろいろ取り入れながらやっていければいいかなっていうふうに思ってます。本当にその人が本を好きになってどうこうというふうなことについては、子どもたちについては成長するまでわからないこと多いと思うんですけれども、やはり接していると本に将来も親しんでいける、そして知識も得ていけるっていうふうな形になっていくんだろうなっていうふうに今日はよく想像できましたので、本当に勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは子ども遊学館お話し会ボランティアの伊沢孝子さんと秋川理恵さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーではラジオの前のあなたのご参加をお待ちしています。子育てや子どもにまつわる素朴な疑問や質問、日頃から感じていること、お悩みなど、どんなことでも大歓迎です。ファックスは 0154-47-0111、 E メールは761@fm946.com までお寄せください。またコーナーの内容は来月発行の月刊フィットに掲載されますので、こちらも合わせてご覧くださいね。お日様広場、次回の放送は11月29日日曜日のこの時間です。このコーナーは釧路町桂木2丁目お日様クリニックの提供でお送りしました。